薮田秀幸の麦わら帽子。秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM ウィングより、残念ながら収録で、お送りをさせていただいております。この番組になっててですね、お便りメッセージ、いただければ非常にありがたいんですが、今日は、収録のため即座に、読み上げさせていただくことができません。いただけたらですね、次回、読ませていただきたいな、というふうに思います。メッセージや、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらにお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。近々の、状況なんですけども、暦がですね、8月19日日曜日、午前10時ということで、この8月のですね、上旬2週間、我が国にとってですね、歴史的な事柄が、3つございます。1つはですね、8月の6日、合衆国は世界で初めて我が国に核兵器を使用した日、9日が続いて、長崎にですね、合衆国が核兵器を使用した日で、15日が、終戦を迎えた日ということになっております。8月6日に関してはね、この後もちょっとこう話題を、持ってきてですね、ちょっと触れさせていただきたいなというふうに思っております。畑の方はどうかと言いますとですね、今年は思いのほか、ニンニクがですね、たくさんこう、いいのが取れまして、ちょっと加工をやりたいなということで、黒ニンニク。これに挑戦をしております。仕上がったんですけども、パッケージをちょっとこう、アレンジ中ということで、お披露目を、これから週明けしたいなということで準備をしております。それから先週の土曜日ですけども、健康菜園6中の方にですね、力丸明子さんがちょっとこう来られまして、こう一瞬パッと華やいだ雰囲気の中、皆さんと持ち寄りランチ会でこう盛り上がってですね、おーいいよねという感じで過ごさせていただきました。その1週前はですね、ほぼ全部お戻りということで、矢倉を組んでですね、勝野春日さんに来ていただいて、北海盆歌を歌いながら、みんなで、こう、浴衣を着て盆踊り、これをやって盛り上がっておりましたね。次回に向けてまたこう、アレンジしていきたいな、ということで、初めてこう、盆踊りということでね、やれてよかったな、というふうに思います。あとですね、今度、今日ですけども、8月の19日、日曜日、11時から、開催されます。帯広個展。こちらの方でですね、午後の、2時半かな、特養老人ホーム。こちらの方がですね、ご出演されるんですが、何で出演するのということですけども、なんと、ヒップホップを、老人ホームの方が言われるんですね。どんな動きって、どんな方たちがどんな動きということで、ちょっとこう気になる部分ではあるんですが、 非常にこう楽しみにしておりますね。まあ、その時の様子をですね、また、ご紹介できたらな、というふうに思います。それでは今日の1曲目、かけてみたいと思います。こちら。
If you let me take your heart, I will prove to you. We will never be apart if I'm part of you.Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Big and black the past may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day.Look into these eyes now, tell me what you see. Don't you realize now, what you see is me. Tell me what you see.Can I get through? Don't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. Tell me what you see.Don't you try to see that I'm trying to get to you. Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me.
はい、1曲目ビートルズ聴いていただきました。Tell me what you see ですね。まあ、この時期になりますと、まあ、夏休みも終わりに近づいてですね、週明けは始業式がこう始まるということにこうなってくるわけですね。で、まあ、夏休みと言いますと、やっぱりこう、行動的な夏休み。まあ、いろんなこう、冒険とかですね、体験をされる方が多いんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、大人の方はですね、若かりし頃、夏休みの思い出、まあ、いっぱいこう、あるかなというふうに思うんですが、まあ、そういう、冒険とかですね、体験、まあ、そういう中で、やっぱりこれっていうのは、一人旅ではないかなというふうに思うわけですね。で、まあ、夏休みになるとですね、まあ、旅行、一人旅、いろんなこう、冒険。まあ、今から思えばですね、そこに行くのに別に冒険でも何でもないんだけども、一人で出かけていくというのがですね、もうドキドキワクワクの世界かなというふうに思うわけですね。で、まあ私が一番こう、ドキドキワクワクだったのはですね、これ夏休みではないんですけども、冬休みですね、今休みじゃないんですけどね、2月に、忘れもしない16歳になって初めての2月、私12月生まれなんですけど、12月で16歳になってすぐオートバイの免許取りに行ったんですね。で、まあ、親とか学校にですね、こう、なんでやとかって、こう、そんなとか危ないとか、こう、いろいろ言われながらですね、それをうまくかわしながら免許取るわけですね。で、16歳になってオートバイの免許取って、免許取りましたということになるとですね、悪さをいっぱい教えてくれる先輩たちが周りにいっぱいいまして、おう、じゃあ、免許取ったんかって。おう、マシンこれ貸しといた方が、みたいな感じで、オートバイ貸してくれるんですね。これ乗っとけ、みたいな感じで。 で、その当時貸してもらったのが、ホンダの CS90 というね、スポーツタイプの 90cc で。今だったら郵便屋さんが乗ってるようなね、ダサい感じなんですけど、当時の私にすればですね、うおってすごい、このバイクなんか、良さそう、みたいな感じで、愛車になるわけですね。で、それを貸してもらって手に入れたらですね、今度どっか行きたくなるわけですね。これはツーリングしかないやろう、ということで、まあ、大阪であっても2月は寒いわけですよ。で、無謀にも日本海まで、こう、日帰りのツーリングを計画するんですね。で、ルート、それからどこに行ってどんなことするか、こう、計画立てるんですね。すべてが無茶で無謀なんですね。で、それを友達に話してですね、バイク乗ってる友達2人いたんで、もう3人で行こうって言って、こっちはもう、すごいこう気持ちがハイになって、おい、行こう行こうって行こうぜみたいな感じなんですけど、言われた相手にしたら、いや、どうかな、寒いし、危険やし、無謀やし、この計画なんかちょっとやばそうみたいな感じで引いていくわけですね。で、最終的には、その二人の、友達も親がですね、やめとけということになって、ペットを割っていくわけですね。で、最終的には私一人になってですね、さあ、ここでどうするか、なった場合ですね、まあもちろん、こう、親は反対するんですけど、まあ当時、私の父親はまあ仕事ばっかり行って、まあ息子のことなんかシャーマンみたいな感じで仕事に行ってるわけですね。となると、それでは母親一人。で、母親をどう説得するかですけども、オートバイのこともわからんし、無謀かどうかもわからんし、これは平然を予想しかないな。いや、こんなん何でもないし、みんなやってるし、バイク別に危険なことも何でもないし、安全にこういうふうにこう言えれば、安全確認しながらなんとかかんとか。あ、そういうもんなのということで、まあ反対しててもですね、やがては折れるわけですね。で、これで行こう、行ける条件が整うわけですけど、まあ当時を振り返ってみますと、その、ホンダの CS90 というバイクですけど、エンジンむちゃくちゃ、チェーンも調整されてない、タイヤのチューブはなんか大きいのが入ってて折り込んであると。で、バッテリーはなんか割れて、釘かなんかこう差して止めてあるとかね。で、全然整備ができてない。ワイヤー類も全然ダメ。何もしてない。メンテナンスしてない。気持ちだけ。で、それでこう行くわけです。で、装備はどうかって言ったら、運動靴にジーパン、で、下にズボン下履いてて、上はスキーのヤッケ、まあヘルメットとグローブぐらいもしてますけど、で、案の定峠で雪に降られた雨になって、ずぶ濡れで冷えて、まあとんでもない状態で、で、向こうにこう着くわけですね。で、もう、ボロボロになってこう帰ってきて、で、こう、手の皮とかね、もうめくれて、こう、皮が破れてたりとかね、そんな状態でこう帰ってきて、顔はもうすすけて真っ黒、ヒーヒー母になんかこう帰ってくるんですけど、まあそれはそれでですね、やり終えてみると、何か大きなことをやり遂げたような、そんな気持ちになるんですね。で、まして友達連中は、やめとくわってやめたわけですから、私は一人になって突っ張っていった。どうやみたいな感じで、なんかね、こう、抜きんでたような気持ちになるんですね。で、それが、まあ、その後のね、いろんなこう自分が、やろうとすることに、まあ、躊躇せずにね、こう、やっていける第一歩になったのかな、というふうに思いますね。で、今から思うと、まあ、母親は、まあ、私が騙したというのもあるんですけど、まあ、やっぱり、よくぞ許してくれたな。徹底的に反対せずに、なんかこう、私に騙されて、言いように騙されてですよ。じゃあまあ、みたいな感じで行ってきたな、っていう感じで送り出してくれたっていうことに、まあ、未だにね、感謝しておりますけど、まあ、これから、いろんなこう、体験冒険されるね、若い方たちにも、やっぱり同じようなこと。ただまあ、的確なアドバイスができるようにね、まあ、してあげれたらいいかな、というふうに思いますね。ラジオ、昨日。周りにそういう方がおられると思うんですけど、まあそういう時にはね、うまくこういけるようにアドバイスをしてあげれるような環境になればいいかなというふうに思いますね。
And yet you, Mrs. Robinson, do much more than you know. Oh, oh, oh. God bless the bees, Mrs. Robinson. There's no place to go to grave. Hey, hey, hey. Help you learn, help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Rolling around the ground, don't feel you feel at home. And here's you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows the place to go to pray. Hey, 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 hey. I live in a hiding place where no one ever goes. In your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Oh, the bomb, got to hide it from the kids. Who could you?
サイモンとガーファンクでミセス・ロビンソンを聴いていただきました。まあ、テンポの速い曲でね、まあ、結構好きなんですけど、話は変わりました。まあ、土の話なんですけど、まあ、土作りといえばですね、良い土、そうでない土という話を、まあ、番組で、まあ、何度か、まあ、させてもらったんですけど、いい土って何ぞやっていうと、微生物が繁殖するための、まあ、環境を作った結果がそうやということになるわけですね。で、まあ、どういうことかって言いますと、水はけが良くって水持ちがいい土、この矛盾した条件を作れるのは微生物にはならないということなんですね。で、微生物が快適に繁殖できる環境が作られれば、それが良い土になると。ということになるわけですけど、その指標を見るのによく言われることで、土をほじくり返すと出てくるものがあるんですね。それは、まあ、小判とかそういうことじゃなしに、ミミズなんですね。で、ちょっと長いものが嫌いな方は、上とかいう話になるんですけど、このミミズがですね、そこにいるかどうか。まあ、これってそこが、いい土になってるのかどうかという指標になるわけですね。でこれは、まあ、家庭菜園やられてる方とかですね。結構ご存知かなというふうに思うんですけど、先日ですね、珍しく本を買いました。で、どういう本かって言いますと、藤田浩一郎さんという方が書かれた、脳は馬鹿、腸は賢いという本を書かれてるんですね。で、これをこう見ていきますと、腸の話かなと思うと、いやいや、そうじゃなくて、ミミズが出てくるんですね。で、どういうことからミミズが出てくるかっていうと、生き物ができる、進化の、最初の、ステージは、腸というもの。まあ、そこからできてくるということで、臓器とか、脳みそがずっと後の方、後期で出てくるんですね。で、まあ、始まりは腸、一本の管と いうことで、これそのものがミミズなんですね。で、ミミズには目も、耳もなくって、口と肛門しかない。一本の管で繋がってる。そこに全てがある。ということで、まあ、非常にこう、優れた生き物であるということで、その粘液だとか、腸の中に存在するもの。これが非常にですね、生物にとって有用であるという話が書いてあるんですね。で、腸の話なのにミミズかっていうことで、こう、読んでいくと、このミミズを使った薬、これ漢方では、利尿っていうんですけど、ミミズのですね、中の砂とかを出してですね、乾かして、まあ、それを薬にするということなんですけど、まあ、いろんな効能があって、その中で、おっというのが、血栓を溶かすということで、血管詰まったものをですね、取り除いてくれるというところで、いや、これ結構すごいよね。で、このミミズ、身近にいるんですよ。あるいはちょっとほじれば、ミミズゴロゴロ出てくるんで、いや、なんとかこれちょっと加工してみたいなという気持ちになったんですけど、要は、ミミズを裂いて中身を出して洗って干すということなんですけど、ちょっとね、こう、勇気がいるというか、なかなかこう、とっかかれない部分があって、まだやれてないんですけど、まあこれやってですね、いいものができたら自分でこう、ちょっと試してみて、どんな変化あるか、まあ人体実験やってみようかなというふうにこう、思ってますね。まあ、その結果がですね、また面白いのが出たらですね、まあ、この番組で、またちょっとご紹介できたらな、というふうに思います。それでは曲の方をおかけしたいと思います。こちら。 はい、イージーですね。ライオネルニッチで聞いていただきました。まあ、暦がですね、まあ、8月の15日を過ぎて、まあ、終戦記念日を迎えたということなんですけども、まあ、最近ですね、こう見ていて、ふっと思ったことがあったので、ちょっとこうね、持ってきたんですけど、まあ、先の戦争でですね、最後の砦になったとこう言われている、硫黄島。まあ、これがですね、何回かこう映画になっております。で、テレビでも、いくつかこうドラマにされてですね、こういろんな角度から、まあ、それを表現されているんですけども、この時にですね、硫黄島で最後までこう戦われた、まあ、方がですね、当時の合衆国大統領に書いた手紙というのがあるんですね。で、私がですね、毎年、その靖国神社って東京の九段にあるんですけど、そちらの方にお参りに行かせていただいてですね、その歴史館の隣になりまして、その出口の最後のところにこの手紙が置いてあるんですね。で、まあ、その手紙の内容を読むと、ちょっとこう理解しづらいことがたくさん書いてあったんですけど、私がですね、今までの生活をしていれば、その手紙も別にこう読んで何と思うことはなかったんでしょうけども、そうじゃまあ違和感がたくさんあったということなんですけど、まあ、我が国のことをですね、いろいろこう知るにつれて、その手紙の内容が非常にこう、腑に落ちる内容にこう変わってきたというのがございます。で、非常にこう、長い文面で、当時のこう、書かれた、言葉でいくと、ちょっとこう、理解しづらい内容なんですね。で、それを現代訳にされたのと、その当時書かれた時に、同時に、英文にもされてるんですね。でそれを身にまとって、自分が戦死した時に合衆国の、軍隊によってそれが、明らかになるだろうということでこれを書かれてます。で書かれた方がですね、一丸利之助と言われる少将さんですね。でその方が、当時の合衆国大統領ルーズベルトに宛てて書かれた手紙なんですね。で、これ題名がルーズベルトに与える書というふうになっております。で、かいつまんで言いますと、我が国がですね、ペルーが下田に来て開国をしたと。その後、我が国はいくつかの戦争を経ていると。日清日露戦、第一次世界大戦、満州事変、支那事変、それが大東亜戦争、太平洋戦争ということで、ずっと戦争ばっかりしてると。で、多分、あなた方は私たちのことを戦争好きな民族だというふうにこう思っているかもしれないんですけども、それは大きな誤りです。私たちが教えられていたのは、世界は一つ、人類は皆兄弟です、ということなんですね。で、アジアがですね、白人のこう、植民地支配になっていたと、それを解放したくって、そうしてきたということで、まあ、植民地支配する側にとってはですね、自分たちの目的の邪魔になるだろうから、私たちは非常にこう有害な存在でしょうということなんですけども、この、アジアの平和はですね、世界平和の始まりだろうということで、私たちはずっと、邁進をしてきたということなんですね。それをですね、当時、この、一丸利之助さんと言われる少将さんがこう書かれていると。ということで、もうあなた方は勝利目前で自分たちの目的を達成するだろうと。で、非常にこう、焦点になられてるでしょうけども、私たちはこんな状態で、非常にこう、惨めに思われるかもしれないですけども、私たちの心は非常に豊かだということを書かれてるんですね。で、これがですね、普通にこう読みますと、何のことって何書いてるの一体とかいうふうに思うんですけど、これがですね、ちゃんとこう理解できるかどうかって、我が国の歴史とかですね、愛国心を測り知ることができるんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあ、終戦記念日を過ぎてですね、まあ、この手紙の話をちょっとしましたけども、いろんな時に触れてですね、この我が国のことを、たくさん知ると。そして、戦争のこともそうですけども、若い人たち、子供、孫にこう伝えていくことも私たちのこう務めではないかなと というふうに思うわけですね。それでは曲に行ってみたいと思います。高中正義さん聞いていただきました。まあ、冒頭にですね、終戦記念日の話をして、先ほども、まあ、伊予島の話をしたんですけども、もう一つ、こう、大きな、私たちが絶対に忘れてはいけない日があるんですが、まあ、それは8月の6日なんですね。で、まあ、私もですね、にわか愛国者ですけども、そうなる以前はですね、8月6日って聞かれても即座に答えられなかったんですね。で、これはですね、日本人としては非常にこう恥ずかしいことやなというふうに思うようになったんですけど、まあ、この8月6日は、合衆国が世界で初めて我が国の広島に核兵器を使用した日なんですね。これが一番正しい表現かなというふうに思うようになったんですけども、こういうこともですね、いろいろこう友人に教えていただいたりということがあったんですが、この日ですね、広島に核兵器が使用されて、この後続いて9日に長崎にも使用されたということなんですけど、広島と長崎を合わせて40万人の方がお亡くなりになられたということなんですね。で、まあ、今もですね、その後遺症に苦しんでおられる方たちがおられます。ここ最近はその体験をですね、今まで話さなかったけども、もういよいよ、これをこのまま墓に持っていくには、あまりにもこう、忍びないということで、たくさんの方がですね、奮起して、 喋りたくないことをこう話されるようになっているということで、まあ、いろんなこう記事を見たりするんですけれども、この核兵器、広島長崎だけで40万人です。でしかもそれで後遺症で苦しんだり、その後、いろんなよろしくないことがいっぱい起きているということなんですけど、これのデータは全部合衆国が持っていってこう我が国にあんまりないということなんですけども、計り知れない部分があるわけですよ。で、どう考えても、例えば広島の、原爆記念館に行かれた方はわかると思うんですけど、もう二度とこんなことは起こしてはいけないと、誰しもが思うわけですよ。で、倫理観としては、絶対に、持ってもいけないし、使ってもいけないということにこうなるのが普通なんですね。人であればそうだろうというふうに思うわけですよ。そういうことは、みんなこんなん持つのをやめて放棄すれば、いいじゃないと。これが平和だ。ということは当然なんですけれども、連合国家、ユナイテッドネーション。日本では国連って言われてますけど、これ単なる連合国家なんですけど、ユナイテッドネーションね。で、常任理事国においては、この核兵器持ってもいいよ。で、常任理事国以外は持ったらあかんというふうになんか変な話があるんですね。これ絶対おかしいと思うんですけど、で、世界中で1万4000発の核兵器が現在あるということなんですね。これも絶対おかしい。なんで持つの？こんなん絶対持っても使ってもあかんでしょっていうことなんですけど、これみんなが欲しいから持つんですね。で、なんで欲しいのかっていうと、この核、これを持つことで抑止力があるということはみんな分かってるわけですね。で、この抑止力の話がですね、先ほどの8月6日、広島の、原爆でお亡くなりになられた方の追悼式で、広島県の知事さんが非常にわかりやすい話をされてるんですね。で、それをね、今日ちょっと持ってきたので、読んでみたいと思いますね。これは8月6日の追悼式に、知事さんの言われたことですけども、全文略してですね。では、核抑止力の本質は何か。簡単に子供に説明するとすれば、このようなものではないでしょうか。ということで本部に入るわけですね。で、ここからちょっとこう喋り言葉になってますけど、いいかい。うちとお隣さんは仲が悪いけど、もし何かあれば、お隣のご一家全員を家ごと吹き飛ばす爆弾が仕掛けてあって、そのボタンがいつでも押せるようになってるし、お隣さんもうちを吹き飛ばす爆弾を仕掛けてある。一家全滅はお互い嫌だろ。だからお隣さんは地に手を出すことはしないし、うちもお隣に失礼はしない。決して大喧嘩にはならないんだ。爆弾は多分誤動作しないし、誤ってボタンを押すこともないと思う。だからお前は安心して暮らしていればいいんだよ。っていう説明なんですね。すごいわかりやすいですね。で、一体どれだけの大人が本気で子供たちにこのような説明ができるというのでしょうか。ということで、こう、後続くわけですね。だから私たちの責任としては、そうならないように平和な世の中を作っていく必要があると。いうことになるわけですね。まあ、これをですね、8月3日の追悼式に、広島県の知事さんが、言われてます。まあ、非常にこう素晴らしい言葉を述べられたなということで、まあ、ちょっとこう、大きく心に留まったので、まあ、いろんな人にね、話できるように、あちこちこうやってるんですけど、まあ、ラジオ機能、あなた、まあ、この話を聞かれてね、核を持つこと、その抑止力っていうのが一体、どういうことなのか、まあ、ちょっとこう、今一度ね、考えられたらどうかなというふうに思います。
メラメラと炎が生まれた。
ースドチャントで安倍氏かも聞いていただきました。スペースドチャントさんはなんかね、新しいアルバム出されたっていうことをこの間ちょっとお聞きしまして、まあライブ活動はねずっとこうされてるんで、また機会があれば行ってみたいなというふうに思っております。まあ話はですね、またちょっと同じような話なんですが、まあ私はここ最近ですね、人に、まあ愛国者であるかそうでないかという話をまあする機会をまああるようになってきたんですけど、まあ私の場合ですね、ここ最近まあ愛国者になりたいなという気持ちがこうふつふつと湧いてきまして、まあ自分のことをですね、にわか愛国者というふうにこう表現してるんですけど、まあ若い頃はですね、日本人であることにあまり誇りが持てなかったということがありまして、非常にこう残念な、今ですけどね、今になって思えば非常にこう残念な気持ちになることが多々あるなというふうに思うわけですね。で、まあこのきっかけを作ってくださったのが、まあ私の友人で、まあだいぶ前ですけど、先月かな、ゲストで来ていただいたベルさんという、まあ、女性なんですけど、同い年のね、女性なんですけど、一人でこう夜直し、活動をされている非常にこう素晴らしい方なんですけども、このベルさんに、ある日ですね、ちょっとあなたということでこう、きつくこう言われまして、何ですかみたいな話で、この国という表現はやめなさいということをきつくこう言われまして、そう言われたことがわからなかったんですね。自分の国のことをこの国という表現なんて世界中どこ探してもそんな国ないよって。で、そんなこと言うのは日本人だけだ。で、そういう教育を受けてきたことを間違えたと思いなさいというぐらいの話をこうされまして、自分の国のことを、this country という表現はないそうですね。すべて my country なんですね。我が国、これが正しい表現だということをこう言われまして、それからこういろんなことにこう気がつくわけですね。自分はなんでこんな風に、育ってきたんだろうということをこう思うようになりまして、教育もそう、そういうふうに教えられてこなかったし、我が国がこんなに素晴らしい国なのかと。いうことをあまり教えてこられなかったということを非常にこう残念に思いまして、まあ、今更ながらですね、自分の国、我が国をこう愛せるように、こう、いろんなことをこう、勉強し直したりこうしてるわけなんですね。で、その傍ら、ベルさんにまあ教えていただいたことでですね、我が国で歌われなくなった歌があるんだよということをこう教えていただきまして、これはもう何年も前なんですけども、ベルさん自身がですね、ちひろ会というのを、やっておられ、運営されてまして、我が国で歌われなくなった歌をみんなで歌いましょうという会をこうやられてるんですね。で、その時に使われた冊子、これをいただきまして、こう見ていくとですね、いきなり最初に君が代が出てくるんですね。君が代歌ってるでしょ。見たら違いますよって。2番、3番があるんです。それは歌われなくなってます。で、さっき見ていきますと、ホタルの光とかですね、セイクラブでしょ？から東大森とか、工場の月とかね、仰げば遠ざしまったかな？日の丸の歌とかね、そういうのがあるということがこう書かれてるわけです。で、今まで自分がこう目にしたことがないので、こんなことが起きていたのかと。いうことで、こう、いろんなことに気がつくようになりまして、まあ、悲しい、こうね、時代を私は過ごしてきたんだな、ということで、まあ、反省するとともにですね、まあ、にわかであってもですね、こう、愛国者でありたいな、と思うようになったんですね。まあ、60過ぎてからで、まあ、情けない話なんですけど、で、まあ、どういうことかっていうことなんですけど、その中の一つにですね、GHQ コードというのがあるんですね。なんでこれみたいな話ですけども、まあ、要は、日本国民がですね、それに、そのコードに触れると、まあ、放送コードみたいなもんですけど、いかみろという話なんですね。で、非常にこう、どれぐらいのもんなのかなということで、こう見ていきますと、その歌うことを禁じられた歌の中にですね、島倉千代子さんの歌があるんですね。東京大おっかさん。この歌の一体どこがですね、GHQ コードに触れるのかというと、1番 OK なんですね。で、2番の歌詞の中に、 帰ってこない兄を苦難でますと。ここの部分なんですね。多分これ聞かれてる方は、これのどこがあかんのというふうに思われると思うんですけど、これは苦難なんですね。で、苦難って何って、ほとんどこれを意識される方はおられないと思うんですが、苦難というのは、靖国神社があるところが苦難なんですね。要は苦難で兄を待つっていうのは、靖国神社を想像するということで、これで消されちゃったんですね。まあ、なんとひどいことが、まあ、起きるんだな、ということで、まあ、私たちは、そういうふうな、まあ、操作をね、されたもの、それしか目にすることができないという、こう、悲しい現実が、今もなお、あるということを、知るだけでも随分違うのかな、というふうに思いますね。で、まあ、我が国を愛してるように、まあ、愛国者でありたいと。で、それは、子供とか、孫にも、そういうふうに、つないでいけたらなと。まあ、そっちの方がよっぽど幸せかなというふうに思うんですけどね。それでは今日最後の曲になります。おかけしたいと思います。こちら。 ビー・ワンダーでコールド・チュー聴いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、番組でもですね、何回か、まあ、その都度ですかね、話題としてこう、喋らせてもらってますが、帯広補選。まあ、これもですね、あと残すところわずかということで、最後の、フィナーレ。まあ、これの準備にぼちぼちこう関わりかけてますね。なんかまあそうなると、まあちょっと始まったばっかりっていう感じだったんですけど、まあ寂しいなぁという気持ちもちょっとこうありますね。で、毎年ですね、フィナーレはまあパンを配ったり、まあ餅を配ったりということで、まあフィナーレ、あとはですね、若飛び会の方たちによる、歩行点止めということでね、稲瀬のお兄さんたちが、富の方たちがですね、こう、八五に乗って、おっとかいう感じで、こう、やられるんですけど、まあ、稲瀬な感じでね、素晴らしいんですけどね。まあ、なんかこう、企画を考えたいな、ということで、まあ、前回、餅つきやろうかとかね、そんな案が出ておりましたけど、まあ、皆さんで、来場された皆さんでね、こう、盛り上がれるような、何か、来年につながるような企画をちょっとこう考えてたらなということで話をしておりました。来週水曜日はですね、斉藤健さんのシンプルライフとかになっております。私の次の出番がですね、8月29日の、再放送、あ、違う、8月29日ですね。それの再放送、それはその次の日曜日と。10時からということになっておりますね。それではまた、お耳にかかりましょう。さようなら。
覚えているかい、汗にまみれ走ったあの日を。 My friend、 悔しさに打ちのめされ酒を酌み交わし泣いた日もあったね。 My friend、 覚えているかい、殴り投げの喧嘩した日を。 My friend、 後ろ髪聞かれながら二人別の道をそれぞれに変えたね。思いを馳せると浮かんでは消える、すぐそこで見たような景色。 My friend、 今夜はとことん飲もうぜ。夜の帳はまだ降りたばかりさ。 Dear my friend、 wow, wow, wow. Dear my friend、 wow, wow, wow. Never forgetDear my friend、 My friend、 気づいていたかい、君を見つめる眼差しを。 My friend、 愛が届かなくてそっと去っていく